石油王だから放火をするときは廃屋を使う、なしらじ。灯油ってなんか燃えないらしいっすね、実は。
あ、そうなんですか。
うん、灯油なんかドラマとかで灯油さダバダバやってさ、火をなんか ジッポライターとか投げて燃やしたりするけど、
お
全然燃えないらしいよ、灯油って。
じゃあ今度かぶってみてください。
嫌です。
燃えないなら
嫌です。はい、というわけでナシラジです。こんばんは。
はい、どうも。こんばんは。
どうも、こんばんは。
あのですね、
はい、
ちょっと自己紹介をする前に、
はい、
ちょっとね、僕はね、谷川氏と一茶くん、そしてあなたの、
はい、
この3人のラジオ、
はい、
いや、非常に和気あいあいとしてて、僕はちょっとね、ちょっぴり寂しさをちょっと覚えてしまいました。あ、こんばんは、楽です。どうも。
なんだそりゃ。あ、どうも、水本です。ね、ちょっと弁明させてくんない？あのラジオ、和気あいあいって言ったけど、和気あいあいで10分でまとまってるでしょ？
はい、そうですね。
あのラジオ、
まとまってましたね。
あれだよ。1時間半ぐらい撮ったんだからね。70分ぐらいカットしてるんだから。
いや、全部聞きてえわ、それ。
3人でね、これはオクラだなって言ってたんですよ。
いや、すげえ和気あいあいとしてる感じでしたけどね。
これは無理だよって言ってたんだけど、まあ、でもつまんでみたら意外とまとまったんで。
いや、ね、ちょっとね、私もちょっとラジオに、ね、1ヶ月弱離れてしまって、まあ、一茶くんとね、谷川氏、ちょっと頑張っていただいて、ちょっと申し訳ないなと。
いやー、なんかね、俺もね、でもね、頭が回りきらなくてね、逆にちょっと悪いことしてしまったな。
え、じゃあね、実質1話分しか撮れてないの、あれ。
1話分しか撮れてないよ。
あ、そうですか。
うん。
せっかく、ね、レアな3人だったんで。
まあ、そんなわけで。
はい。
そうそう、一つね、言いたいことがあってさ。
何ですか？
ラクさん、この前、僕と一緒に飲み会出たじゃないですか。
あ、飲み会行きましたね、お正月、ね。
新年会、そうそうそう。
新年会、ね、はいはい。
その時にさ、ラクさんさ、めっちゃ俺のことをさ、水元って言ってさ。その飲み会は別に、全員がネットの仲間じゃないんですよ。普通に高校の部活の飲み会なんで、水元って言っても分かんない人がいるわけですよ。あ、で、水元さん、あ、違うみたいな。
あのね、しかも一つだけ一つだけ弁明をさせていただくとね、水元さんって、水元って名字っぽくてね、なんだろう、ついつい名前みたいな感覚で言っちゃうんですよね。
まあそうなんだね、正直言うと本名のアナグラムなんで。
まあまあまあね。
アナグラムだから、まあ近いは近いんだよね。
まあね、なんだろうな、まあ、イッサとかラクとかと違ってさ、なんかやっぱハンドルネームで呼ぶ感じじゃなくてさ、本当に水本さんっていう一人の本当にそういう人物がいるような感じで言っちゃうから。
まあそうなんだよな。まあ分からなくもないんだけど、
通り一体だからな、水本。で
も、ね、それがね、面白かったのと、あともう一つは、あ、ネットでの付き合いの方がやっぱこう長くなってきてるんだなっていうね。こう、なんだろうね、しみじみしちゃった感じもあるね、あれは。
ああ、いやでも結構俺ラジオの初期は水本さんのこと結構本名で言っちゃってたじゃないですか。
もう最近全然言わなくなったよね。
そうそう、だからもう強制されたんですよね、うん、あなたと一茶くんに。
だからもう僕に対しては、僕はもう君の中では水本っていう人間なんだなってなったわけだでしょ。
おお、だから逆に本名で言うと俺間違いなんじゃないかなって思っちゃうかもしれない。
ああ、それはでもあるかもしれない。
なんかね、なんかちょっと逆に違和感を感じるようになって恐怖を覚えますけど。
でもさ、やっぱりさ、こうなんだろう、こう暗号みたいなもんじゃん、もうハンドルネームというか、うん、まあね、コードネームというか。でそういうのってさ、やっぱ結構いろいろあってさ、なんかまあ分かりやすく言うと、なんかうちらの部活、高校の頃の部活で、はい、先生が鬼のように厳しかったじゃないですか。
ああ、もう今でも思い出しますね。
で先生の、でももうすごい理不尽なこと言われるから、もうやっぱり悪口を言いたいわけですよ。
はいはいはいはい。
でも部室で悪口を言ってたりして、でもし先生が部室に向かってたりしてた時とか、盗み聞きをされてしまった場合、
まあね、聞かれたらやべえですから、
えらいことになるじゃないですか。
うん、
だから我々は うちの部活は先生のことを裏でやつって呼んでたんですよね。
まあやつね、うん、
やつ
呼んでたね、
うん、でやつっていうことによってまあ、言うなれば先生の前でも先生の悪口を言えることができるんですよ。あーもうやつしねーとか言えるんですよ、先生の前 で、
ね、あ
先生はそんなこと分かってないからとかね。
あとそういうね、暗号的なね、
暗号的なねのをなんか思い起こして、で他になんかこうラクさんなんか身の回りでなんかこう暗号的なもんある、なんかその身近な人にしかわからない、
身近な人にしかわからない
隠語というか、なんか
いや職場で職仕事の話になっちゃいますけど、まあもちろんね職業を隠した状態で話しますと、まあうちのね職場にまあとあるおじさんが定期的に来るんですよ。
はいはい。
でそのおじさんは自分の髪型が変わったとか彼女さんが変わったとかを定期的に報告に、僕に報告に来るんですよ。
何でそれした？お客さんなんじ
ゃん。いやいや本当にお客さん、お客さん、お客さんなんだけど、なんかすごい楽しそうに、こないだ温泉一緒にいたんだよって言われたりするんですよ。
彼女と温泉に行って話をしてくる。
そうそう。で、その時に、もみじまんじゅうが美味しかったって話を3回ぐらい言われたんですよ、俺。
おー、広島だね。
おー。で、職場のね、まあ、ちょっと年下なんですけど、年下の女の子と、俺が決めたわけじゃないですよ、それを。決めたわけじゃないんですけど、その職場の女の子が、ねえねえ、もみじさん最近来ないねって言い始めたんですよ。
ああ。
もみじさんってなんだろうなって思ったら。
犬走りかと思います
ね。この間もみじまんじゅうの話、3回ぐらいしてたよね。
あ、そういうことね。
なんか、俺の知らない間にね、なんか俺のパートナーみたいな感じでもみじさんっていうのはね。
ああ、でも客に名前つけるとかは確かにあるよな。
そう。だからもう客、まあ、お客さんにね、もちろん直接は絶対言いませんけど。まあ別に悪口を知ってるわけでもないからね。まあでも影の隠語としてそういう風に言ったりとかしてるかな。
あ、その話で思い出したけど、俺大学時代にデパート、まあどこのデパートとか言わない大手デパートの食品館で働いてたんですよ、バイトして。でその時に店内放送ってあるじゃん。で店内放送で隠語があって。
おお、そうなんだ。デパートをね、
そうそう、まるまる市からお越しの、これ、名前を言っちゃうと、もう完全にどこのデパートか分かっちゃうんで、言えないんだけど、まるまる市からお越しのバツバツさんって言われたら、店内放送で流れたら、このデパートのフロア内に要注意人物がいるっていう隠語なのよ。
へえ、すごいね、なんか、それ知ってると、ちょっとドキッとしますね。
そうそう、だから、他の店員さんは自分の店に、何か怪しい人物が来たら何かを盗まれる可能性があるから注意しろってことなのよ、それは。
ほうほうほうほうほう。
で、その辺のそれ今警戒段階ね。次警告段階があるの。
で、ランクあんだ。
まるまる市からお越しの三角三角さんって言われたら、その要注意人物が犯行に及んだのっていう、だからもう実行犯としてその物を取ったとか物を壊したとか、こうそれがね、もうとうとうやったぞこいつはっていう超危険っていう、あの隠語
なんだ。すごいな。でもまあもちろん客は分かんないけど、
そうそう、
店員さんはちょっとそわそわしてるんでしょ。
店員はもうちょっともう警戒態勢ですよ。ピリピリするんですよ、みんな店員が。
おお。
それが解除されるアナウンスがあるの。その解除されるアナウンスが、これは正式な曲名を言わないと面白くないんで言っちゃうけど、インディ・ジョーンズのテーマが流れたら脅威が去ったってことなのよ。
それってあなたのその特定のデパートだけってこと？
特定のデパートだけ。だから
なんか陽気な音楽の割にはもう最終段階にやべえってことでしょ？
違う違う。それが流れたら、そいつが多分捕まったってことなの。
あ、捕まったからね。今日、ファンファーレ的な
今日、そう、脅威が去ったら、タラダッタタララーって流れ始めて、あ、脅威が去ったんだな、つってみんな、あの、警戒体制を解くっていう。
まあ、このご時世、このネットがね、ネットで情報が蔓延するこのご時世だと、もうそういうのってバレちゃうから、
どうなのかな、ね、これ、
言うことかってね。
これ、社外費だから怒られるかもしれないけど。いや、うちのリスナー数だったら大丈夫でしょ、多分。
でも検索するんじゃないの？検索しても出てこねえか。
検索しても出てこないんじゃないかな。あ、でもね、あの、トリビアとかで、あの、デパートの店内放送で、雨が降ると、デパートの中ってさ、雨降ってもわかんないのよ。
うん。
でも、雨が降ったら即、あの、ギフトの人とかは、紙袋にビニールを絶対つけなきゃいけないわけ。
お
ぉ。雨よけ用のビニールを。
うん。うん、
でも、中にいるとわかんないから、そうすると、どこのデパートだっけな、うちのデパートは違ったんだけど、雨に歌えばとか、雨に関連した音楽が流れるの。
へぇ。
これはね、多分どこのデパートもやってるらしいよ。
あ、そうなんだ。
だから店内放送を聞いてると、この、外の天気の状況とかも、こう分かると。
へぇ。あとね、なかなか、業界通ですよ、あなた。
業界通っていうか、その業界にいたからね。
あ、そうなんだ。
中の人だから。で、あと、もう一つ、これは言われてないんだけど、これは何かの合図ですとか言われてないんだけど、
うん。
〇〇警察のバツバツさん。
はい。
何々さんがお待ちですみたいな、
はい。
アナウンスがたまに流れるのよ。
うん。
で、これは、特に警戒では何でもないよって言われてたんだけど、じゃあなんでそんな流すのかって思ってたんだけど、
うん。
多分、あの、犯罪の抑止力。だから、このフロアには警察のやつがいるんだぜと。だから、なんかしたら、すぐ、お前らを突き出すことができるんだぜっていう、多分抑止力で多分流してたんだと思うんだけど。
お
だから、そういうね、なんかね、面白い因果があるんで、デパートに行った際、ちょっと放送を聞いてみると、面白いかもしれません。というお話。
なるほどね。まあ、あの飲食店とかで、よくあの、なんつうの、常連にしか通じないような隠語みたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
飲食店の山川みたいなものがあるじゃないですか。知ってます？
え、何それ？隠しメニューとかじゃなくて？
いや、隠しメニューじゃなくて、山ってなると、なんか飲食店業界では、まあ、寿司屋とかだと、品切れみたいな意味らしいですよ。
うん、変わった。
丸々これで山ねとか。
へぇ、全然知らない。
オーダーが欠品するとか。
そんなのがあるんだ。
で皮っていうのはおすすめ品とかっていうらしいですよ。
今日の皮これだからってこと？
そうそうそう。今日の皮はって聞こえたら、ああ、これがおすすめなんだみたいな。
寿司屋なんかはさ、なんかもう全部紫とかさ、
うん
うん、ガリとかさ、あれって何？
そうそう、
本来は職人さんたちが使う言葉で、客が使う言葉じゃないんでしょ？
ああ、なんかツー、まあ、言い方はあれだけど、ちょっとツーブル感じで、
ああ、なるほど。
使い始めたのかな。
業界用語を使うのが、なんかこう、ツーだみたいな感じなのか。
そうそうそうそう。俺らもこのね、ここに常連さんだよっていうアピールにもなるし。
なるほどね。俺はこの寿司屋のこと分かってるんだぞみたいな。
そうそう、分かってるんだぜっていうのが、通じるじゃないですか。
自分を。
実際それ通じなかった時めちゃめちゃ恥ずかしいですからね。
はぁって言われたら、嫌だよね。それは嫌だね。
今日の皮はって言ったら、縁側が出てきちゃったりしたらね。大変ですから、ね。
そうだな。ありえるな。今日の山はっつって、なんかこう何、何山かけとかが出てきたら困るよね。
たまたまな、山に関してのものが、もうお品書きであるかもしれないですからね。
そうだね。だってマグロにさ、トロ、何トロロが乗ってたら、そう、山かけだもんね。
山かけになりますからね。
寿司屋で出てこないこともないよね。多分。
そうですね。
うん。海鮮丼とかであるもんな。
うん。
怖いね。
ね、その、ジャンルで絞らずにね、結構店によってもね、言い方違ったりしますからね、気をつけないとですね。
そうだよ。楽ちゃんの方は、下手に使うと、もし何かあった時に、責任
は、
うちのラジオでは取れませんからね、気をつけてください。
そうですね。危険ですね。気をつけましょう。
まあ、そんなところかな。弊社×御社か。 御社×弊社かのカップリングで揉め破談する商談なしらじ。
俺は弊社×御社だな。
じゃあ自分の方が強いってことですね。
そういうことです、
ね、攻めということですね。
攻めということです。
ほんとカップリング論争は怖いからな。
いや怖い人来ますよこれ。
怖い人来るかなこれ。
御社信者いっぱい来ますからね。
御社信者ってなんだ。
刺されますよあなた後ろ。
怖いよ。